モグラグラジオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
はい、オキチュウです。というわけでございまして、
はい、雪降りましたね。
ああ、そうね、
結構びっくりした。
11月に東京に積雪があったの54年ぶりらしいですけど、
ね、そんなになかったんや。
うん、
まあでもさ、なんか降るって言ってもチラチラかなと思ったら結構降ってたやろ。
うん、結構降ってた。
わーって降った。
なんか明け方、徹夜明けで作業してゴミ捨てに外出た時に、
うん、
あ、これ2月やん。
そうそうそうそうそう、
と思って
どかってほどじゃないけどうっすら積もるぐらいは降ってたから。
しかもあの日1日あれ最高気温2度とかやったやろ。
めっちゃ寒いよね。
寒かったね、あの日は。
11月にまさかそんなことが起こるかと思うような。
いや、でもなんかちょっとその直前に大きめの地震が2つほどあったりもして、なんか
そうはね、びっくりした。また朝方やったしね、
うん、
あれなんなんやろな。
明け方多いよな。
多い。やっぱうちら阪神のイメージが、
そうそうそう、
5時とか6時とかその辺やん、
うん、
冬は朝方。
そうね、うん、あと冬にでかい地震のパターン多いからな。
311も3月やもんね。
うん、
あの時は昼だったけど、
うん、
いやいや、うん、冬の地震はストーブのさ二次被害も増えるから本当に怖い。
いや、もう今月はもうエミールはもう、
そうね、
ずっとうちにいてますから。
1ヶ月ずっと滞在してくれるってすごいね。
すごい、
うん、
でもちょっとやっぱあの地震は怖かったみたいで。
ああ、そっか、
ま、ちょうどね、うん、友達の家を訪ねて宇都宮にいてたんですよ。だから東京より多分揺れたと思うね。
いやー、栃木すごい、私もっと宇都宮より北やからあれやけど、うん、だいぶ揺れたで、しかも長かって、うん、結構飛び起きたね。
寝れへんくなったって言ってたわ。
そうだよね、うん、私は寝ちゃったでもあれやった、もうなんかやっぱ体がちょっと覚えてるって言ったら変やけど、もうね、パジャマのまま木の幹のままで、ね、ブワーって外まで走ったね。
あ、そう、
うん、シューッと、
シューッと走った、
シューッと走っただから走れるぐらいの揺れは揺れ
あ、
なんかほんまもう歩かれへんのやろ、311の時も。あ、歩けなかったそうやった、思い出して今311。
何やその、
その魔法。311の時は私打ち合わせに遅れると思って外走っててんけど、うん、なんか斜めに走ってる、あれ昨日徹夜したからかなぐらいの感じやったら地面が揺れてたっていう。
ああ、なるほどね、
はいはい、
あ、もうすでに走ってたんやな、
うん、すでに走ってて。
なるほど。
今回は地震の中をもうダッシュで布団から外に走った。
シュート、
シュート走った、滑るように走っていったね
そうですか、
うん、
いや、もう僕今日、今月はトピック一切ないですよ。
うっそー、
作業してましたからね。
うん、
映画は何本か見たけど、
私今年シンゴジラしか見てないね
わあ
本当にもうどうしましょう
今年は、うん、
なんか邦画のイメージあるな。
まあよく言われてるけどね、
あのアニメもあったし、今もまたね、なんかすごいのあるって言って、
この世界の片隅に、
うん、
まあ見に行こうとは思ってますけど、まだちょっと見れてないですけどね。
楽しみですな、映画トピックも今年も、うん、
まあ年内はあと、ま、ね、ローグワンもあるからね。
ローグワンって何？
スターウォーズ。
あれ？またあんの？あの別シリーズのやつやろ？
別シリーズっていうか、まあ前日短みたいな。
はいはいはい、あれもう今年中にやんねんや。
ローグワンっていうか前日短も3部作やねん。
おお、それの1作目が？
そうそうそう。で2年後かなんかに、うん、今の新3部作の2本目がある。
はあ、あれ来年やと思ってたな。そうか、じゃあもう今年のトピックに入んの？
入るよ、もう毎年スターウォーズあるから。
そっか、もう毎年なんや。
もう毎年、しかも終わらへんって言われてるから。
ふん、
でもこれ先月じゃない、先々週か、うん、のペロちゃんとのオッペデミーでも喋ったんですけど、
はい、
その2021世紀ももう16年経ってきてるわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとだからこう20世紀 19世紀から20世紀の転換って、うんまあ、当然俺らは生まれてないんで教科書でしか知ることできひんけど、
はい、
例えば印刷技術が始まったことで、あらゆるこうメディアも変わったりとか、うん、でそれによって、まあ、まあ当然映画もその頃始まったわけで、
は
あ
は
あ
は
あ、そのなんていうの、もうエンターテインメントがガラリと変わったわけやんか。
そうやな、
まあ、もちろんそれ以前の絵画とかを僕たちは手掛けてるもんやからそのなんていうかこう微妙やけど、でもやっぱり人々のこう興味はもう全然違うくなってきたわけ。
そうだね、
だから21世紀にね、だからそのスターウォーズって1970年代からやってるわけ
やんか。そうやな、
そういったものがこうどこまでこうフレッシュな
感覚として、ものと
して、うん、その受け入れられ続けていくのかっていうのはちょっとそのディズニーはずっと続けようとしてるらしいんやけど、ディズニーっていうものすら20世紀の
ものっていう感じするなわけ
な、今だからすごい世界を席巻してるいろんなものとかが、
うん、
20世紀の遺物になるのはいつ頃なのかしらと思ってね。
ほ
う、うん、
そういう話ね。
そういうそういうのを最近ちょっと考えてましたよ。だから俺が生まれたのが1979年なんで、うん、2079年に生まれて22世紀を迎える未来の俺らみたいなやつらは、
うん、
そのなんていうの、ビートルズですら、
うん、
まあ、60年代変わって70年80年ぐらいがマックスやったわけやん、
はい、
で既に生まれてたけど、もう今ビートルズって言ったらもうなんかもう
すっごい古いもののイメージあるね。
ロックのもう最初のヒトラーみたいな。
そうやな、
でロックももうほぼほぼ終了しつつあるから。
そうやな、なんか早いな。
早いね、
うん、
めっちゃ、
うん
うん、だから映画とかもさ、
うん、
だって今クラシック聴きに行ったりオペラ見に行ったりしてる人だってほとんど、
日本はその文化ないなあんまり、
うんうん、だから歌舞伎とか落語、まあ落語は結構なんていうの、いくつかのリバイバルがあったりするけど、
うん、
19世紀から20世紀のエンタメの変化ってそういうことやんよ。
そっか、
うん、だってまだ、だってなんていうの、句集とかさ、俳句とかさ、
はいはいはいはい、
そのなんていうの、
お茶とか、
そうそう、与謝野晶子の作ってたあの何やったっけ、あの雑誌とか、
はいはいはいはい、
でその句のやり取りでこう、まあ、ある意味こうちょっとこう鉄管との恋をさ、
はいはいはい、乱れ髪だっけ、
ポッとしながらこう俳句を読むみたいな
ん
が、
うん、
あれがだから19世紀の
ちょっと前やな、
20世紀初頭ですからね、あれ。
いやだ、もう全然違うことになっちゃったな、
うん、
恋を伝えるのも全部変わってるってことだもんね。
そうそうそうそう、うん、あれはせいぜい100年ぐらい前の話だから。
ひえ、そう考えると恐ろしいスピード、
うん、まあ確かに、だから今 LINE で告白するみたいなことも、まあ、限られた文字数で、まあ、LINE は文字数限定ないけど Twitter とか、
もう手紙で
どうなんねやろなみたいな。
いやー、どうなんねやろ、そのうちテレパシーみたいになってくるのかな、うん、カチャ、
あ、その話あの最近エミルと酔っ払ったらずっとするやつや、
ね、あ、そうなん、
そうそうそう、多分22世紀23世紀頃にはあのテレパシーっていうか、うん、そのあのスウェーデンでの、まあ、ちょっとなんつうか友達間のコミュニケーションの中でイエスの意味で、
うん、
っていうのがあるんやんか。最初結構エミル結構これをって使っててんけど、うん、何のことか分からへんかった。ある時聞いたらそういう意味やでっつって
イエスがシューなんや
っていう、息を吸うねんけど、
それが
ストローみたいな。で他にもあると、
ほう、
メイビーみたいな、多分みたいなのが、って言われてるのか。ってことは、うん、メイビーイエスっていうのは、
うん、
ってことって言ったら、うん、笑いながらそうそうって言ってて、
すごい。
だ23世紀ぐらいになったらスウェーデン人全部になるんちゃうみたいな。
もう話さんでいい
ん
やな、
うん、で片や日本を、
うん、
あのたまに日本でなんかあの回転寿司がエミル好きなんやけど、
ほうほうほう、
とか行くと、
うん、
なんかあの店員さんが、
うんうん、
せーみたいな言うのめっちゃ面白いって言ってあれどういう意味なみたいな聞かれて、うんうん、あれはいらっしゃいませを超短くしてるっていらっしゃいせーみたいな、
はいはいはいはい、
でそれはもっとエクストリームになったらせーみたいな
すせー
そうそうそう、でまあありがとうございましたとかも、うん、せーみたいな
せや
るやん、
せやわ、確か聞こえ、
23世紀ぐらいの日本はもう、うん、ぜいぜいぜいで全部会話になるん
ちゃうスウェーデンは静かで日本はえらいなんかうるさい感じ
ぜ
いぜいぜい
そうそうになるんちゃうっていう話はしてましたけどね、
すごいね、
う
ん、それも進化の一つやもんな、
進化なのか退化なのか分かんないですけど、
うん、そうなのよね、
はいはいまあこんだけこんぐらいですよ俺の俺の方から伝えられることは
11月、いや素敵だと思います、うん、これから先どうなっていくのかっていうのにものすごく直結した今日は一つのトピックでずっと喋ります、は
い、あなるほど、
はい、
はい、お願いします。
では今月のアートトピック、今月は様々行われております芸術祭について語ろうと思います。
あなるほどなるほど、
はい、
はい、
一回どっか行ったことある？
今年瀬戸内、
おそうだ
行きましたね、
夏休みに、
でもあんまり好きじゃないんで行ってないです。
芸術祭ってさ一体なんやねんっていうのもあるやん、
うんうんうんうん、
やっぱ日本で一番有名で一番古いのは新潟県で行われてる、
はい、
いちごつまり大地の芸術祭、
はいはいはい、
これ多分うちら大学生ぐらいの時だね、
そうね、
う
ん、まあほどなくして横取りが
始まったけどね、
みたいなイメージですけど、
いちごつまりは芸術祭を語る上でね、誰が総合プロデューサーだとか、
はいはいはい、
誰が芸術監督かとか、
うん、
お金どっから出てんねんとかって、
うん、
ちょっと面白いから今日調べてきてんけど、いちごつまり大地の芸術祭は北川フラムさんっていう人がやってるな、
はいはい、名前は聞いたことあるね、
うん、で私いちごつまり行ったことあんねんけど2回、うんうん、その時にどうやってこれ始まったんかみたいに調べてんけどさ、
うん、
その北川フラムの故郷っていうのがあって、うんうん、まあ、盛り上げようみたいなのも始まり、
うん
う
ん、
もうそこの町を口説き落とすのに芸術祭やりたいねんこんなことっていう、まださ1回目やから誰も見たことがないわけやん か、
はいはいはい、
だから自分の理想をもうほんま1000回以上打ち合わせしたんやって、地元の人たちのいろんな人の場所を回って、で最終的にもう向こうがもう疲れて折れるみたいなもうそんなようやったじゃあ1回やろうかみたいな感じで始まったっていう、
はいはい、第1回はいつだったんですか？
それちょうど喋ってないねんけど、いつやっけ？
ないんかい。
おそらく2000、
いや、ね、最初の横取りが2002年とかやね、うん、確か。
だかそれの1年前か2年前かとか。
ああ、2000年代初頭ってことで。
そうね。
はいはい。
がその第一回だったんだよね。
うん。
で越後つまりはなんだかんだ言いながらもう成功例として。
はいはい。
ずっと来てて、
ちなみに第1回のフジロックが確か98年なんですよね。
ほん、あれも新潟や、ま、
いや第1回目はフジでほんまにやって、
そうだそうだ、
第2回目が東京のどっか
どっか奥の方でやって、
まあでも多分そんなにこう無関係な話じゃないと思うね、今の野外フェストの、
ほうほうほうほう、そっか、
うん、
始まった時期も似たようなもんやもんね。
そうそうそうそう、
も
ともとだからその90年代まではライブハウスとかクラブとかで行われてたものを、うん、まあ野外に引っ張るっていう流れと、
うん、
まあなんやろ、そのやっぱりインドアな文化やったからね、90年代っていうのはやっぱりインドアがおしゃれみたいな、
アートも一緒やったんかな。
アートは俺の印象では一番弱まったのが90年代やねんな、アートっていうものが。で90年代の終わりぐらいにファインアートっていう概念が出てきて、
うん、
でなんかおしゃれな部屋、
はいはいはい、
インテリアとして手頃なアートを買おうみたいなことにはなってたんやけど、でも当時のだからトップランナーって言った村上隆とか、
うん、
まあサーラギノイとか水間アートとかが仕掛けた、
うん、
とかあと小山富夫とかが、
はいはいはい、
まあどっちかというと日本のドメスティックなこのアートみたいなものを、うん、まあ、ニューヨーク中心として、まあ、 世界のマーケットに売って出ようっていう、はいはいはい、ビジネスとして そっちでやっていこうみたいなが90年代やったけど、うん、それはやっぱ一部のその
ハイアートの流れだもんね、
うんうん、あとはだからそのなんていうの大竹新郎とか、
ほうほうほうほう、
まあまあとりわけ日本人が日本で商売しようとしてたアーティストの人たちっていうのも、うん、まあ宇和島に移ったりとか、
はいはいはいはい、
うん、だ東京一極集中がちょっと崩れつつあるみたいな、
それ大きいやろうね、
うん、
うん、
空気ではあったと思いますけど、
だ多分この芸術祭の流れもめっちゃその地方盛り上げようとかももちろんなんやけど、やっぱさ音楽とかがずっとそのインドアやったのが外でライブだったり体験型になっていくのに、なんか似たような感じの流れもあったんちゃうかなって思うねんな、
うん、
それとちょうどこの日本の衰退していく感じ地方が、う
ん、まあ、バブルが弾けたのが91年とかやからね、
そっからその3.11があって原発問題になって人がこう移住していく感じとか、なんかちょっと 前も言ったけど、なんかその一極集中から外へ外れていく感じ、それも含まって、そんなん言うてる言うてみんな移住してはいるけど結局地方もう終わってんでっていうところからの芸術祭の乱立っていうのもあるのかなと、
うん
うん、
まあ、だから地方だ東京っていうか日本の力が弱まると末端から死んでいくからさ、
うん、
そういうところでいろんな地方がまあオラが村にどうやって人をこう動員して、
ね、
まあお金を落としてもらうかみたいなアイデアの一つではあるんやろうけど、
うんうん、でやっぱそのそこにさ絡んでくるのがやっぱ今まで全くアートを知らんかった地元の人たちとか、
うん、
でどういうアーティストを呼ぶかっていうことになる芸術監督とかの手腕とかになってきて、
うん、
アートってなんやねんみたいなのがもう毎回どこでも問題になっててさ、
うん、
まあでもなそうは言っても私のこう最初に言っとくと、
うん、
ないよりいいと思うし、
うん、
楽しいしもうちょっとこうみんな優しく受け入れていくとこもあってもいいなと思ってんねん、私は。
えってことは何、その地元の人たちのは優しくないってこと、
ん、
マガラの解釈としては、
うん、やっぱな、なんていうの、地元の人たちはやんねんやったら頑張らなあかんし、頑張ってる人もいるけど、うん、そうじゃなくってやっぱ地元からもう一回やってこんなんやめてくれみたいになったらもう次二回目ない、結局一回やって終わってしまって本番なんやってみたいになるのもあるから、うん、地元の人はさ何もわからんなりにでもやっぱさちょっと感じたり知っていかなあかんやん、
うんうん、
っていうところも含めて田舎の人の底上げって難しいやろうけど、
いや
頑張らなあかん気もするんだな。
だからあのどこが主導権を握って、
うん、
でどういう意図でやるんかっていうのが結構でかいんちゃうっていう。だから越後つまりが多分成功したのって、うん、その最初にマガラが言ったみたいに北川フラムさんっていう人の郷土愛っていうか、
うん、熱意もあるやろうしな、
そこから始まってるといいんやけど、
うん、
なんかこうまあいかんまでもいろんな情報をこう見聞きしてるとさ、
うん、
とはいえなんかすげえトップダウン型っていうかさ、
うんうんうん、
そのやっぱりそういうのがあるらしいみたいなことの中で、うんうん、おうちでもやろうぜみたいなになった時に頼るのが東京やったりする、
そうね、
そのと本末転倒やん。
そうやね、
だからどっちかっていうとやっぱ地元のアーティストとか、うん、地元に何かこう思いなり愛情がある人がまあこう自発的に立ち上げる、
それって一番いいよね、
うんうん、まあ俺らの周りで言うとだからその原始感覚、
はいはい、
長野の、
うん、
とかはまあ、あの一回主催者の人ら一回全員飲みに来てくれたけど、
うんうん、
やっぱ地元で、
そうやねんな、
っていう
地元の人たちが立ち上げて頑張ってるっていうのはやっぱもう話が全然違うねんな、他の芸術祭とは。
そうそうそう、
うん、
だからまあ芸術祭かどうかは分からへんけど、うん、やっぱ一番俺らの周りでエクストリームなものとしては、
うん、
やっぱセルフ祭りですよね。
はいはいはい。
あれなんかは小竹マンっていう、まあ、去年9月にうちで個展もしてくれた作家が、まあ、一個のなんていうかこう作品として、
そうね、
その、うん、祭りを勝手に立ち上げるのおもろないみたいな、そういうなんていうかもう 利害とかでなしに立ち上げたお祭りを、うん、まあ地元のっていうか家住んでる町の商店街と一緒にやるっていう。
まさにやねんな、
うん、で最初はやっぱりこうなんていうの、若いやつがようわからんことしてるっていうかさ、うん、なんかあのセリフ祭りほんまに画像とか調べてもらったらわかるけど、むちゃくちゃなんで、
いや見たことないっていう感じのものがいっぱい。
そうで最初はやっぱこうなんていうの、なんやみたいな感じで眉を細めて見られる、うん、見るような地元の人もいたらしいんやけど、
ほうほうほう、
でもやっぱ単純にその大阪のその一個のちっちゃい商店街にもうすげえ若者が来るというので、
うん、
やっぱりもう受け入れられつつ、あれ毎年やってますからね。
そうよね、
うん、
あれ見てほしいなみんなに、
うん、
そしたらこれこういうことっていうのがすぐ分かりそうな気がする。
そうそうそう、だから動機がシンプルなほど、
うん、
結局巻き込み度も強いし、
そうそうそう、
あの長く続くし、だからそこになんかこうアートとは何かみたいなことをかませればかませるほど、うん、結局地元の人らとの心の距離も開くし、
難しいんですよね。
そう、あのその動員も鈍るし、うん、みたいなことにはなっていきがちやね。
だいたいどこの芸術祭も成功と不正なんていうの、失敗みたいなのが動員数で測られたりするのが多くて、
はいはいはい、
それってまた全然違う話やんってなんねんけど、
そうそうそうそう、
でも町おこしとしてやりたかったから動員数少なかったら結局金落ちひんしとかさ、
そうそうそう、
つまんないってなるよね、
うん、まあ、だからなんかあの俺もちょうどこのタイミングでな、誰かのこうその地方のこういった芸術祭関連のブログかなんかを、
うんうんうん、
記事を読んだんやけど、
うん、
その人が言うにはそのもう乱立しすぎて、
うん、そうなんですよ、
アーティスト不足が起きてるらしい。
あ、そんなことまでまあでもめっちゃわかるそれ。
そのいや屋外で の、うん、あのいわゆる芸術祭みたいな、そういうトリエンナーレ、ビエンナーレみたいなものに向く 作品っていうのがあるわけよ。
向いてる作家と、
そう向いてる作家、そのやっぱり体験型やったりとかさ、うん、その分かりやすさとかもありつつ、うん、やっぱりこうネームもあるみたいな、
はいはいはいはい、
になってくるとかなり被ってくるねんて。
そうやそれあんねん、
うん、
あんねんあんねん。
で逆にそのなんていうの、うん、やっぱうちはやっぱモグラグっていうのはさ、
うん、
なんでほとんど絵画の展示かっていうと、
うん、
俺が絵描きやったり、
うん、
その絵描きが周りに多かったりもするんやけど、うんうん、やっぱりそのなんていうの、説明しやすいし売りやすいし、
はいはいはい、
あの良さを感じてもらいやすいっていうのがシンプルにあって、
やっぱ一般の人が家に飾ったりとかが想像つくしね。
そう、うん、でなんかやっぱり絵描き目指してる人は、うん、絵で絵を売るっていうことになんねんけど、うん、その芸術祭的なそのインスタレーションとか、うん、でかい彫刻とかを作る作家って、
はいはい、
逆に言うとすごい生きにくいのよ、
うんうん、
商売がしにくいというか、
うん、
だから必然的にパイはどんどん先細っていくっていうか、それを下支えしてる状態にもなってて、芸術祭
が芸術祭が
でもさ、芸術祭に出品することを目指して、
うん、
そういう作家になろうという動機なんて
ありえへん
ないや、ありえへんやわけや、
うん、
だからやっぱり作家不足で起きてくるということらしいよ。
なるほどなるほど、うん、しかもこんだけが乱立するから、
うん、
今年まずね、今年だけでパッと調べたでかいの5個あってんやんか、
はいはいはい、
その時点でさ、ね、そういうよくその向いてる作家はさ、
うん、
多分だいぶオファー来るやんとか
な
ってくるっていうね、
うんうん、
ここでね、じゃあ簡単にちょっと紹介するので、
はい、
勉強していきましょう、
はい、
まず一つ目は、うん、岡山芸術交流っていうのが今年あったんやけど、
はいはいはい、
これは前あのブルータスの話した時に出た、はいはいはい、アーサー&ミュージックエコロジーの石川さんっていう人が総合プロデューサーで、
うん、
金出しつつ岡山県愛してますっていうので、
うんうんうん、
岡山とあの一緒になってやってんねんけど、
うん、
これは芸術祭って絶対呼ばず芸術交流ってやってんねんけど、
うん、
あのアーティスティックディレクターにリアム・ギリックっていう外国のアーティストを入れて、
うん、
まあ、国際展だね、
はいはいはい、
にして大きくやって、
うん、
私写真で見てる感じではすごく楽しそうだったいいなと思った、
はいはい、
これ自分のとこで見れたり近くで見れたら素晴らしいなっていう、うん、いい感じでした
よ。俺先月のその岡山のこれについて
うん、
すごい妄想が
膨
らんだことがあるんで後で喋ります。
わかりました、はい、っていうのがまず岡山でありましたと、
うん、
でもちろん沖さんがいた瀬戸内もね、
うん、
瀬戸内も北川フラムさんがやってんね、
あー、なるほど、
うん、で瀬戸内芸術祭はそれも前出たあのベネッセの福武財団が金出してて、はいはいはい、こちらも大成功の2つ目だね、うんうん、
まあ企業だね、
はい、うん、それでですねもう一個は茨城が頑張った、うん、県北芸術祭って言って、うん、茨城の北半分をドンと使って芸術祭やりました、
うんうん、
これはねあの広さ的には越後妻有の新潟の2倍ぐらいあって、
うんうん、
海と山、
うんうん、
茨城海も山もあるし、
はいはい、
なんてだってコピーが海か山か芸術かっていうコピーでやりましたと
うん、うん、
でね近場では埼玉と、
それは誰がキュレメインキュレーターの、
ね、茨城はな、あ、調べてない私、
抜けが多いな、
ちょっとすいませんね
情報は統一して
る、ごめんごめん、
欲しいわ、
調べました調べました、茨城はあの森美術館の館長の南條文雄さん、
あ、なるほど、はい、
失礼しました今ちょっと度忘れしてた、
うん、
南條さんがやって、うんうん、これは見に行って私、
うん、
すぐ近くだったんで、うん、あのあれチームラボとか出てる、
あ、はい、うん、まあ、茨城はね、もともと水戸芸がありますからね、
そうなので、今回は水戸以外やからな、
すごいね、
うん、
水戸芸は僕日本で一番好きなギャラリーで、ギャラリーという
か
美術館です
、美術館、わかる、うん、だからそこがあったんかなと思いきや、水戸は入れず、水戸から上のもう日立とか入ってんねんけど、
はいはいはいはい、
あの辺のね意外と聞いたことのない田舎の方でやってて、はいはい、うん、でもあの天津のとこやな、岡倉天津の、
ああ、なるほどね、はい、そういう文化画的な歴史的背景があるわけね、
そうそう、天津美術館とかを使ってチームラボが展示したりとかして、
はいはい、
っていう感じでしたね、
うん、岡倉天津ね、
はい、岡倉天津、
はいはい、
これがな調べ不足やんだけど、埼玉トリエンナーレっていうのもありまして、まあ、
全然知らん、
はい、埼玉トリエンナーレはその告知も遅いわ、なんかあのとにかく揉めたっぽい、
ああ、なるほど、
告知不足なんとかかみたいなのがニュースになったりしてた、
あはは、
全然盛り上がってへんみたいな、で埼玉トリエンナーレもすごい近いから行こうとして結構調べてんけど、うん、大宮とか浦和とかあの辺でやってんねんけどな、うん、パフォーマンスとかライブとかも多めで、
あ、
大宮とか浦和の近くではそんなんが見れんねんけど、だから時間によってやってないとか、
あ、結構はあのブレてるな、
ブレてる、ちょっとやりにくそう、行きにくいし、でちょっとせっかくやし、じゃあ大きめの展示の美術館みたいなのないのと思ったら、
うん、
それちょっとめんどくさい駅からまためんどくさくバスで15分とか、
どうせそういうのに限ってあれやろ、埼玉県とか市とかが主導してん
ね
やろ、
そうなんですよね、市が主導しててそこにディレクター入れてやってんねんけど、うんうん、市が主導してる割にはなんか市役所の役所の人間がなんかこう、
うん、
もうトレーナーのせいでなんかこう残業時間が増えてて腹立つじゃないけど、なんかそんなんで揉めたりとかしてるみたいで、なんかうまくいってない、なんかこれは埼玉トレーナーは外から人を呼ぶよりも埼玉県民にもっとなんかいろいろ外に出て見てもらおうぜみたいなのがなんか主導としてたみたいなの記事も読んだ、
うん
うん、
でキュレーターは
忘れた、忘れました、すいません、うん、調べ忘れで、これはね、でもねアーティストの人だったな、
なるほどね、
はい、
うんうんうん、
だから呼ばれたって感じだと思うんですけど、推測だったらすいませんね、
う
ん
う
ん、
だから単純にこうシンプルに分けると、
うん、
あのキュレーターが主導型のもの、
はい、
キュレーターが自発的にやりたがった越後妻有なり、
はい、
岡山交
流だったり
で、それの下支え後ろ盾をしてるのが企業だったのが最初の3つ、2つ
ですね、
残りの2つは、まあ、地方
町が、
うん、
やら県やらがやったと、うん、で次の愛知トリエンナーレも県の、
うん、
なんていうの、あの県で一番偉い人なんていうの、 県庁の人、都知事かな、何みたいな人、
県知事、
うんうん、とかが愛知は確かやりたいっつって、で、
はいはい
はい、愛知はね3回目とかやってんけど結構あの評判がよくって、うん、毎回芸術監督を変えてやるみたいなんで、
うん、
でもね、あの前回ちょっとだけ昔トピックで言ってんけど、その前回のトリエンナーレが2013年やねんな、
うん、
の時があの震災以降やからっていうので、うん、揺れる大地みたいなテーマで大きくやって、あ、結構きつめの作品、
あ、なるほど、
しかもその時揺れる大地やからって言って、あの確か建築家の人がメインのディレクターに立ってやって、うん、なかなか評判が良かったっていう、
はいはいはい、
そうだから愛知は多分その人県のその人が多分芸術にめっちゃ入れ込みたいんやろうな、うんうん、いろんなこと。
いやこれでねだからその、うん、岡山のね、
うん、
芸術交流の話この前のブルータスの話
やったやん、はいはいはい、
でその後、うん、俺がすげえ妄想したことっていうのがまあ、あの時もちょっと軽く喋ったけど、
はい、
その明治維新を起こした、
うん、
長州と薩摩っていうのは、うんうん、未だに安倍首相の地元って山口やねんか、
う
ん、でその明治維新を起こした人たちの前で言ったら子孫やねん簡単に言うと。でそのまあ山口とだから今長州って何県になるんや高知県か今で言うと、うん、あの瀬戸内周り
はいはいはいはい
の人がまあレボリューションを起こして、
うーん
明治維新っていうのが起きたんやけど、
うん、
今未だにやっぱあの辺だからあの辺が言ったらすげえ今の保守やねやんか。で思い出してほしいのは、うん、その前回の参院選の選挙の時の、
はい、
その今さこの前あのトランプの選挙の時に、うん、アメリカの地図をさ、
うん、
あのだから共和党支持保守の人赤、
はいはいはいはい、
で民主党まあ保守に対しては何革新っていうの
そうなの
僕もちょっと詳しく政治弱いんであれですけど、
はい、
が民主党が取ったとこ青、
うん、
っていう塗り分けをしてて、
うんうん、
でほとんど赤やったわけやん今回トランプ、はい、で、うん、俺たちがイメージするアメリカの都市だけが青っていう、
うん
うん、サンフランシスコでありニューヨークでありっていう、
うんうん
うん、それと同じような色分けをさっきの参院選で、うん、あのあれですよあの日本が自衛隊じゃなくて軍隊を持てるみたいなものを
はいはいはい、はい、憲法9条がって言ってたやつやね
そうあの時にまあ結局安倍が勝ったわけですけど、うん、あれの色分け覚えてる
全然覚えてない
あれねだからこう長野県あたりを境にして、
はい、
東日本、
うん、
北陸が全部青やねん、
はい、
でそっから西が全部赤やってんやんか全部じゃ
ほとんど
が赤やって
ん、うん、
で例えば大阪とかって俺らすげえ、まあ、友達も多いし、
うん、
表現とかも新しいもんが出たりとかしてるイメージがあるやん、
うんう
ん、あと例えば福岡とかも超
やっぱ
ファッションとかさ、
うん、
そういう若者文化みたいなのが結構ちゃんとこう息づいてる歴史があると 思ってるけどでも政治的には全部保守やねんあの辺のエリアっていうのはそれはなんでかっていうと、うん、あの瀬戸内で起きたその明治維新の頃からの全く変わってないわけで逆に311があって、
はいはいはい、
福島とか、
はい、
あの辺の被害を受けた地域っていうのはやっぱりあれをめちゃくちゃ身近なものとして思ってるから、
うん、
今までの体制だと俺たちは守られないっていう、
はいはいはい
意識もあったし実はもともとすげえ進歩的な考えを持ってる
なるほど
わけよ政治的には、
はい、
でそれの構図っていうのが未だに全然変わってなくて、
は
い、でそこの瀬戸内で今アート、うん、芸術祭が成功例が多いっていうのは結構これはねなんかそのもしかしたら政治と、
うん、
のとかそういうメンタリティみたいなものとちょっとなんていうかこう無関係じゃないんかなっていうつまり保守的な人たちっていうのはさ、
うん、
もちろん成功者も多いねんやんか、
はいはいはい、
だってユニクロだっていう山口県やし、
うんうん、
その、
うん、
高額納税者とかも多いのよ、
うん、ユニクロの柳井さん
柳井さん
もう芸術岡山芸術交流行ってただ
からその、うんお金がある日本におけるハイソサイエティな人たちっていうのは保守的な考えの人が多いしそういう人たちが芸術祭をやったりとか、
うん、
いわゆるハイなものとしてのアートっていうのをたしなむ文化みたいな人たちのベースにあるのは超そういう保守的なことなんじゃないかっていうのをすげえもう、うん、なんかいや全部が全部じゃないと思いますけど
分かる分かる、
うん、なんか地図を に照らし合わせるとそういうことになってくるっていうか
面白いね、
うん、だから越後つまりめちゃくちゃ重要なのはそういう意味でもあんねんあれは新潟やから、
はい、
青色ゾーンやね
はいはいはい
がでその北川フラムっていう人が地元の郷土愛に基づいてすごい ベースのやり方が僕らとすごい似てるっていうか、
超頑張った感じで
やりたいことをやってるという。
そうね。
でそれがその地元の人らに受け入れられて、うん、まあ時代というかこうか今までと違うことをしていくって変えていくっていう、
そうよね、
ことの中にあるんやけど、うん、まあこういう色眼鏡で見たらその瀬戸芸とか岡山の人は気悪いかもしれんけど、うんうんうん、でもやっぱもうすごい盤石なさ、
うん、
金とかさ、うん、体制みたいなものの上にやっぱりあるからこその成功をやっぱり感じずにはいられなかったりするわけですよ。そういうこの最初の2つに関しては
確かにですね。
で残りの2つはそれを見て見習って何かやろうとして失敗してる、うん、まあちょっとあのしょうもない、うん、なんというか田舎侍的な感じというかですね、
はいはいはいはい、
なんかそういうのをまあなんていうの、まあ全部、ま、一色単にしたら良くないかもしれんけど、うん、
でもその見方も面白いと思う、うん、すごく。
つまりやっぱそのドメスティックな文化を回すのって、だからこれってやっぱ安倍晋三が言ってるクールジャパンみたいなものとそんなに離れてないっていうか、う
ん、全然離れてないで、うん、結局さ、あ、安倍ちゃんの前のその民主党時代ちょろっとあったやんか、うんうん、あの時は芸術に対する基金ってめちゃくちゃ減らされてんて、
うんうん、それで、まあ、一応あのそういうのを民主党はやろうとしてたから、ね、から
それでやっぱこういうビエナーレとかめっちゃこういう金かかる芸術祭とかはそこからいきなり縮小したりなくなったものもあるとか、うんうん、でそれが今また盛り上がってるとかね、
うん、だからすげえ、だからこうビッグブラザーの大きな手みたいなものの影がやっぱりちらつくっていうか、
ちらつくよ。
でその方がなんかこうアートのアーティストとかアートに携わってる人らが喜んでなんか盛り上がってるかのように言うのってめちゃくちゃ怖いっていうか、すごい体制抑散的っていうか、なんかアーティストってもともと、まあペロちゃんも映画の時に毎回言うんやけど、表現者っていうのはそういう体制みたいな大きいこう支配しようとする動きに対してやっぱアゲンストじゃないとあかんっていうのは俺もほんまにベースとしては思ってるし、
わかるわかる。
でやっぱり俺らなんかはこうモグラグギャラリーっていうののこの、うん、この一個だけのちっちゃい基地からどんだけできるかみたいなことをやってるわけで、はい、ね、うん、まあ別にそれはそのなんていうの、そういう対戦に対してのアゲンストでやってるつもりはなくて、うんうんうん、俺らのリアリティの中から出てきたことではあんねんけど、うん、でもなんていうの、そういうのに乗っかってこれがアートだとか、
うんうんうん、
考えもなしにやっちゃう感じみたいなものってやっぱり俺はなんかちょっと、
もちろんもちろん
気持ちは
そうやね、そうやね何でも OK でもあかんし、でやからっつってこんだけいっぱいあるのを一個一個じゃあどう見極めていくねんとかさ、
うんうんうん、
で何が良くて何があかんねんって誰がどういう判断で指示していくのみたいな、しかも一階の田舎のめっちゃおばあちゃんまで絡めといて、
うん、
これどうなんのっていうさ、うん、不安もいっぱいあるから、う
ん、いや逆にだから今月すごい面白かったのは、今横でタバコ吸ってますけど、
はいはい、
エミルが教えてくれたスウェーデンの、
うん、
その政治のあり方っていうか、
はいはい、
スウェーデンはあの、まあ、品目によって変わるんやけどアベレージで消費税みたいなものが 30% かかってるのね、うん、でその税金としてはめちゃくちゃ高いんやけど、うん、まあ、消費税っていうのはこう一律で取るからさ、
はい、
まあ、まあフェアっちゃフェアやねんけど、その代わりそのリターンがめちゃくちゃでかくて、
うん、
医療とか教育、うん、大学すらフリーやねんか、
すごいよね。
で今回エミルは自分の住んでる町のスカラシップで、
うんうんうん、
町の助成金でうちに来てるわけなんやけど、
そんなことまでできるんだからね。
それこれは国とかに申請してんじゃなくて町のスカラシップで、あのエア代と滞在費の20万円が出てる、
うん、お
で、でもそれはすごい当然のこととして、やっぱりエミルはアーティストとして受け取れるのは常に全ての商品に対して 30% 払ってるから、
うん、
だからこう自分が意識的に欲しいものが、てか助けて欲しいことがあれば申請すれば取れるっていうのがあるから、
う
ん、みんなその高い税金を
払ってるっていう。
でこれはやっぱもともと福祉の概念から税金っていうのは始まってると思うんやけど、
はい、
そのやっぱり文化も含めたその社会的な社会貢献みたいなものにつながれればいいですよという ことで税金の使い道っていうのはそういう風になってるから、
もう考えが根本から全然違うもんな。
そうそう
なん
だ。からマイケル・ムーアの世界戦略の世界侵略の進めて映画をちょうどトランプが受かる10日ぐらい前に僕 DVD で見たんやけど、うん、これはだからあのマイケル・ムーアがヨーロッパの国をいくつか訪ねていって、うん、その国のアイデアを盗むっていう、うん、あのドキュメンタリーなんやけど、
ほいほい、
この締めがめちゃくちゃ面白くて、うん、そのだからそういったスウェーデンみたいな税制のこともあるけど、うん、あのアメリカは、うん、あの税金のうちの 60% が全部軍事費にいってるとか、
うわ
で、あの国民健康保険も、もうまあやっとオバマによって導入されつつあるけど、
まあね、
ほとんどの国民はそういうのはあんまりこう乗ってないとか、病院高いっていう
有名だよね、
そう、医療とか教育にかかるコストがめちゃくちゃもう世界で一番悪いぐらいの、
もう病気したら死ねえやっていう感じやもんな、うん、
国やねんけど、そのマイケル・ムーアのその映画でいろんな国のその代表者みたいな一個の企業とかにスポット当てたりとかもするねんけど、うんうんうん、例えばお昼休みが2時間あってとか、
う
ん
う
ん、5時にはきっちり終わってみんなで家族で食事を楽しむみたいな、うん、残業ないのみたいな、
うん、
いや考えられないでしょみたいな、で子供ができたら2ヶ月ぐらい有給があるとか、
うん、
えみたいな、
うん、すげえなみたいな、
そう、年の有給が何日かあってそれ使い切れへんかったら次の年に持ち越せんねんみたいなとか、アメリカじゃ考えられへんみたいなこと言うねんけど、
はいはい
はい、最終的にその代表者みたいな人が全員口揃えて言うのは、うん、僕らがやってるこのサービスは全部アメリカの最初の憲法に書かれてることを体現してるだけっていうねんか、そうだからその人の基本的人権とか、
うん、はい、
その人のその働き方とか、
うん、
アメリカの建国の理念に全部入ってると、
はい、で
それを今の時代に照らし合わせて作り直したのが、うん、俺らたちの国の法律 だし、そういうことをしてるだけって いうオチがつくねんか、
へえ、それってすごいな、
うん、
なんなんアメリカどういうことなってんのってなるな、
そう
なるほどなるほど、うん、それこそ人は人の上にとかさ、あとやのリンカーンの、
うん、
ああいうのももうきっちり守ったらこんな感じやでみたいな
の
も、
人は人の上には夏目漱石、
あれそっか、なにフォーザピーボーとかのやつ、
人民の人民による
ためにそっか失礼しました
まあでも同じことですよ、だから、うん、まあ、ある意味明治維新によってこう古い体制が崩れてそこから新しく建国し直したわけやから日本だって、
うん、
でその時の理念みたいなものが、だから今アメリカっていうのはその理念がちょっとこう、
うん、
なんていうか、それがこうなんていうの、一個だけが抜き取られて、うん、アメリカアズナンバーワンみたいなところに全部直結させていって、
う
ん、その個人主義みたいなものに基づいて、そうね、だから国民皆保険なんか社会主義やんけみたいなことになるみたいな、
恐ろしいわ。
でもそもそもやっぱり民主主義っていうか、国民っていうか、
うん、
市民が一番快適な風に国を運営していくにはどうしたらいいかっていうので立ち上がったのが民主主義のはずやのに、
そうやんな、
どんどんそれがで それを正当にこう今に置き換えてうまいこと回してるのがヨーロッパの多くの国やったりする、
なるほどなるほど、
なんですって、
蓋開けてみたらそんなことにという感じやな、うんうん、マイケル・ムーアさすがだね、
あの映画面白いですよ、かなり、
ちゃんと見てみるわ、うん、まあじゃあやっぱり切っては切り離せないね、政治と、
そうそうそう、
うん、
だからなんていうの、まあその日本のその瀬戸内に保守系でみたいなのはまあ一応数字にも出てはいるんやけど、そっから先のその芸術祭に絡める話っていうのはちょっと俺の妄想も入ってますけど、う
ん、でも一つの見方としてこれは面白いんじゃないですか、
うん、
なかなかそっちから見たことなかったから、
うん、
斬新瀬戸芸すげえ
瀬戸芸がすげえくていいのかっていう
話、ね、そういうの大事だから、聞いてる人にはもちろん言ってもほしいし、いろんなの見てほしいし、どう思ったかとかさ、
うん、
どんな感じやねんとか大事やと思うねんな、うん、自分らの故郷とかでバーって開かれて、うん、いろいろ食い物にされてしまったらそれはそれかめっちゃ悲しいから、そうそうそう、
いやだから本当にあそこから見えてくるのは恐ろしい日本地図なわけですよ、
そうなんですよ、
だから東北に原発 を置いてみたいな、金をそこに紐付けさせて、うん、人々をこうそこから逃げれへんようにさしといて、うん、でもまあ311が起きても、まあ、東京から西は安全というか、うん、最悪東京すら失っても多分機能できるようなシステムみたいなのがなんかあるような気がして、瀬戸内周りに。
わかる。
うん、なんかそういうのって恐ろしい地図やし、うん、考えたくはないけど、うん、でも片やあれやね、今その野外フェス音楽に関してはその新しい動きが出てきてて、そのもはやフジロックとかサマソニとかっていうのはもうかなりもうありきのものとして
そうだね、
なってるやん、
うん、
でそんな中でそのすごいドメスティックなフェスみたいなものをそのミュージシャンが立ち上げたりしてるわけよ。だからその
いい、ね、まさに当事者、
騎士団が木更津でフェスやって、はいはいはいはい、矢沢永吉呼んだとか、
はいはいはいはい、
そういうようなことが結構今ちょっとずつ起きてて、うんうん、でそれはさやっぱ表現者が主催してるからさ、うん、まあ純粋やん、しかも地元愛があるやん。
そうね、
でそういったものの方がやっぱりこうなんていうか最終的にはその何かを変えるんじゃないかっていうか。
なるほどなるほど、
うん、
やっぱそこにかける熱量の純粋さみたいなものってすごく大事なんやなって思うもんね。
うん、なんかあれ知ってる、なんっけな、長野かどっかの音楽、うん、野外フェス主催してるなんかアウトデラックスとかにも出てきたことがある人がいねんけど、うん、この人自分がフェスをやりたいっていうその思いだけで、うん、両親が持ってる土地とかは抵当に入れて5年ぐらいもう完全に手弁当でやってた野外フェスっていうのがあって、
へ
夏の魔物やったっけな、
へ
ってのがあんねやんか。でやればやるほど赤字で、で運営とかも素人やから、
はいはいはいはい、
むちゃくちゃやってんて、
ほうほうほうほう、
本来あるべきこのなんていうか、例えばバックヤードとかに客とかが余裕で入れるような状態とかにな
っちゃってて、あらあらあらあら、
で一部のミュージシャンは二度と出るかこんなとこって、うん、もう運営も悪いし全てが悪いし、
はいはいはい、
押しまくる時間とかも、うん、でもある種のミュージシャンは、うん、このカオスめっちゃおもろいってなってて、一部ので音楽ファンとかも、うん、やっぱ動機が純粋やから、うん、なんかそういう無茶苦茶感みたいなのが超楽しかったみたいな人がいるねん
って。なるほどなるほど。
でこうやって俺らが大学ちょっと出たぐらいの時にどっかの廃墟でやってたフェスやったかな、なんか結構都市型のフェスがあって、あれももう完全に一人の人が手弁当でやってる、
うん、崩れたらどうなんねんみたいなところでっていうのを一回なんか聞いたことある。
曲がストラグルフォープライドのライブで盛り上がりすぎて床がほんまに抜けるんちゃうかみたいなとかがあったりとか
、うん、
だからこれはやっぱ前回のトピックのチンポムとかにもつながっていくんだけど、なんかそういうでそういうのってさ、得てしてこうアンダーグラウンドになりがちっていうか、
うんうん、
で結構なんていうか、まあ警察がちょっとこうチェックするような、
うん、
クラブイコールドラッグ的な、
わかりやすい縮図みたいなやつね、
特にことになりがちやねんけど、うん、結構今の日本のその文化に携わってる人らって、
うん、
まあアホもおるけど、うん、結構全体としては洗練されてるっていうか、
それはわかる。やっぱり情報が多い分いろいろ目利きして判断できる人も増えてると思うから、
そう若い人たちとかも、うん、やっぱ俺らの時とかよりもやっぱよっぽどやっぱ洗練されてると思うし、
うん
う
ん、
そのいい教育とか受けてるんやと思うし、うん、まあ、たまにそのむちゃくちゃなやつとかっていうのはいるんかもしれんけど、うん、でもやっぱほとんどの場合問題なくこうなんていうかさ、うん、一個の目的のためにさ果たされるやん、そうい
ったものが、そうね、うん、
だからその橋の下とかもさ、
はいはいはいはい、あれは愛知だね、
うん、愛知のでっかい陸橋の下でやってる音楽フェスですけど、
うん、楽しそう。
タートルアイランドっていうバンドをやってる、何やったっけな、名前に愛っていう字がつく人が主催してるんですけど、タートルアイランドが主催してるんですけど、
ほうほうほう、
つまり、うん、
本人やりたい型のやつですね。
まあそうやね、うん、あとまあやっぱりその中にはやっぱその人にデロギーも入ってて、
うん、
全ての電気を完全にソーラーパネルだけでやるとか、
自家発電ってやつですね、う
ん、だから究極のだから DIY
投げ銭せんやろ、確かしかも
投げ銭やけど、一応その手ぬぐいかなんか、
おうほうほう買ってねみたいな、
入場料、まあ、それが入場料代わりみたいな。
いいやんいいやん。なるほどなるほど、うん、だからアイディアでしか、愛とアイディア
いやだから本当に最初に戻るけど、誰が主導して、はい、
そうですね、
誰が下支えをしてんのかっていうことによって随分変わるし、そっから見えてくることも多いし、
そうですね、
結果的にやっぱ俺はやっぱそのモグラグやるときに常に思ってるのは、どんだけ続けるかっていうことしかほとんど考えてないし、
それ大事だね、
うん、好きな表現をっていうか、自分の中ですごいこう切羽詰まったリアリティのある表現をしてる人たちをがどんだけ続けれるかっていうのに、
う、ね、うん、
をまあ支える一助となるのがギャラリーやと思うし、はい、やっぱりなんかやっぱ作品売ってかなあかんわけやし、
うん、
でやっぱそれをこう、まあ、サポートのするっていう感覚も込みで、うん、まあ、ギャラリーで作品を購入したりするっていうことを、まあ、どんなちょっとずつこううちを中心にこうちょっとずつ広げていくしか、まあ俺らはできひんけど、
そりゃそうですよね、うん、
だからその芸術祭がある種の作家を支えてるんやとしたら、
うん、
続けてもらわないと責任を取ることにはならへんし、ね、どんだけその規模が大きくなろうがどうしようが、
一回やってどう、その人数が少なかったからもうやれないっていうのは絶対あかんわけで、
そうそうそう、
うん、
だ本当にだから今の芸術祭ブームみたいなものが、
うん、
ちゃんとそのフジロックぐらいまで終わらんでしょみたいな、うん、これずっと続くんでしょみたいなのが全員が認知した頃には、
うん、
それこそそういうので出す用の、うん、そういうことと自分がやりたいことが合致した作家が生きていける
本当だね、
道っていうのができるんやとしたら素晴らしいことですよ。
そうですね、
うん、でもそのぐらいのことを考えてやってもらわんと、うん、こういうものは
本当に
そう。だから逆に言うと俺みたいに、俺とか俺らの周りのみたいなすげえ普通に絵を描いてる、うんうん、絵画表現だけに特化した人らっていうのは呼ばれないですから、うん、こういうところに
長いな、
地味なので、
うん、
だからこそって思うことは、だからそういう、そうじゃない、
でもそうやんな、だ今までギャラリーでやれへんかったインスタレーション系の人が、
そうそう、
とりあえず海外に行くまで日本の芸術祭何個か出してたら名前も売れたし、
そう、それで金にもなると、
そうそうそう、
だからスケール感のでかい作家をあの支える、
そうだよね、
うん、
ものになればな、
いいですけど、
本当ですね、
うん、
そんな感じでですね、来年からもガンガン芸術祭いろんなところで行われるので、うん、皆さんも自分の目で見て確かめていただいてね、
うん、
うん、
こういうのが一時のブームじゃないことを本当に、ね、願うね、本当 に
来年からね、もっと偏僻なところで行われるやつとかも出てくるから、
はいはいはい、
ちょっと皆さんいろんな意見をね持ちながら見に行くっていうのも一回は行って文句言うのも大事だから、
うん、そうね、
はい、
まあ、あとは若干政治的な目線で見るのも一個の楽しみではあるんじゃないでしょうか。
いや楽しかったですね、
はい
はい、
というわけでございまして
11月のアートトピックでした、はい、エンディングです、
はい、というわけで太田さんの方からインフォメーションをお願いします。
はい、モグラグギャラリー2016年最後の企画、梅沢和樹、高倉和樹のマンジエターナルポータルマンジリンネミックス開催中です。
はい、
大盛況でしたね、オープニングパーティー、はい、ありがとうございました、来ていただいた皆様、
はい、
この展示の関連イベントとしてトークショーを開催いたします。
はい、
トークショー1、物語ルールキャラクター場所と題しまして、黒瀬陽平、長谷川新、梅沢和樹、高倉和樹で12月7日水曜日19時半から21時でトークショーを行います。入場料は1200円となっております。トークショーはもう一つありまして、はい、ボリューム2として画像という骨董をめぐって小林健太、山内翔太、梅沢和樹、高倉和樹でトークショー、12月13日火曜日、こちらも19時半から21時、入場料1200円で行わせていただきます。
はい、
両日とも観覧希望の方は日程、お名前、ご連絡先を明記の上、info@moglag.com までメールお願いします。
はい、でこの日はですね、19時半からトークショーが始まる関係で、通常のギャラリー営業を19時半までとさせていただきますのでですね、それまでにお早めにちょっといらしていただけたらなと思っております。まあ、こんな感じで、
もしくはトークショー参加で連絡いただければと思います。
はい、ぜひぜひ、まあ、そんな感じでこう会期中にこういうイベントがあったり、あと、まあ、あの奥の部屋で展開されている高倉君のゲームをプレイする前と後では手前の作品の見え方が少し変わったりとですね、いろんな仕 掛けが施された、12月の展示となっておりますので、この機会をぜひお見逃しなく。
お見逃しなく。
ございまして、グラグラジオボリューム318でした。
ありがとうございました。